お世話になります。ラジオ食堂主催の坂谷でございます。今回はですね、新潟特集ということで、大変愉快な収録をしてきたんですけども、申し訳ありません。音がめちゃめちゃ悪いです。久しぶりにレコーダーを買い替えたせいで、操作を完全にミスっておりまして、聞いたらわかりますけど、音が割れまくっております。まあ頑張って修復はしたんですけども、まあ悪いも悪いですね。ということで、ご注意というか、もし初見の方が今たまたまこれを聞いているのであれば、ちょっと他の放送から聞いていただいた方がいいかなと思います。で、普段ですね、ラジオ食堂を聞いていただいている方に関しては、聞いてるうちにある程度慣れますんで、まあ、主催が言うことじゃないですけども、まあ、今回は申し訳ありませんということで、何卒よろしくお願いします。というわけで、日本全県味巡り、新潟特集でございます。どうぞ。
日本全県味巡り、新潟編、今月は、新潟県民に来てもらいました、スペシャル、よいしょ、はい、ということで、ラジオ食堂主催の坂谷でございます。で、今月のお相手は、
うぐいす谷の健太郎です。
はい、名誉新潟県民という形でですね、健太郎さんに来ていただいたんと、あともう一方。
高円寺カルチャースナックのママをやっております、みちと申します。
名誉新潟県民の方と違って、ほとんど新潟県民の方に、来ていただきましたね。この収録する前に、新潟県民の台所っていう、新潟県のグルメ情報が詰まった、リンクを送ったんですけど、まあ、健太郎さんは9割わからないと、うん、いうことで、
ね。あれちょっと辛かったよ。なんか自分はさ、にわかっていうふうにあんまり思ってなかったんだけど、本当確信しちゃったみたいな。
結構わかんなかったですけどね、私も。
あ、本当ですか。うん、ちなみに、健太郎さんは新潟何歳か、何歳ぐらい？
小学5年生から高校1年生ぐらいはね。
あ、じゃあ割と10代がっつり新潟にいた。じゃあなんでわからへんねこれ。
でもね、まあ大人になってからじゃないとわかんないものもあるな。
まあそうや、
ね。確かにね。
食い物渋すぎんだもんな。
そうなの。もっぺはみんな食うんちゃう。
食用菊
とかさ、食用菊、確かに。食用菊は新潟で作っていうのはわかったんですけど、うん、食用菊は食卓に出てくるんですか。
出てきましてました。
そう、頻繁に出てきた。
酢の物みたいにしてね、うん、おひたし。
うん、あ、そうやったんですか。
割と彩り舞台として。
ああ、確かに。店行ったら出てくるけど、うん、家では出てこないっていうのが。
ガンガン食べてましたね。
あるある。
ああ、ほんと、すごい。
なんで俺が花食ってんのかなみたいな気分。
つくしも食べてたしね。
つくしもあるね。菜の花とかもあるし。
あ、じゃあ結構その辺、県民性出てる感じがしますね。
ただそれがね、なんか特別なものみたいな認識がなかったから。
うん、まあ、そうそうやろね。
なんか個別に覚えてるっていう感じじゃなかった。
うんうんうん。
ね、ちょうど先月ぐらいには、食用菊で堀江貴文と龍二が大喧嘩して。
あ、そうなの？めっちゃホットじゃん。
ラジオ食堂でも、その話して、食用菊なんか食わねえだろみたいな、話をしてたとこなんですけど、ね。
食べます
ってさ、飯で割と怒りやすい
よね。確かにね。
味のことと野菜で、
そう食用菊。野菜ね。
ということで、まあ、今回ね、なんで新潟県の話しようと思ったかっていうと、2026年ゴールデンウィークに、佐渡島に坂谷が行ってきたんで、まあ、結構僕も、新潟に関する経験はもう豊富になってきたかなと、うん、新潟市もちろん行ってますし、長岡市も行きましたし、うん、佐渡島も行ったし、あとなんだかんだでフェリーの時新潟行ってるし、じゃあここは新潟県の話しないといけないなと思ってね、
は
い、
確かにこの 2,3 年佐渡さんはなんか新潟にいる時間が多かったよね。
新潟にいる時間がね、
あのね、四国で言うと高松に近いんですよね。
雰囲気が。
雰囲気というか、立ち位置が。四国旅行行くときって、絶対高松通るんで。
ターミナルとしては
。そう。で、新潟も、甲信越とか、東北行くときに、新潟絶対通るっていう。
そうだね。
だから、結構、滞在時間が長くなるというか、
そうだね。
そういうところはあるんですけどね、
うん。
はい。ということでですね、今回は、新潟スペシャル、リスナーの方がですね、新潟行きたい、新潟住みたいって思ってもらえるような放送を目指したいと思いますんで、
はい、
はい、今回は、はい、健太郎さんとみつさんでよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
あ、で、まず佐渡にね、行った話してみたいなと思って、ゴールデンウィークって全然どこにも行く予定はなくて、ゴールデンウィーク前日にケンタロウと二人で飲みながら、明日予定なんもないっすわって話をしとったことをよく覚えてると思う。どうしようかなと思って、あ、そういえば佐渡ヶ島全然行ったことなかったから行ってみようって思い立って今回行ってきました。でね、あの南越港から行ってきたんで、普通南越港使わへんらしいね。
そうですね、
関東からアクセスするんだったらやっぱり新潟から、新潟市から、
うん、
普通の新潟市やったんですけど、
ちょっとひねくれたルートだと思
う。いや、そう、直江から行ったら近いやんけって思っちゃったんですよね。
大して変わんないから。
大して変わんないよね。
船の距離があんま変わんない。
そうそうそう。で、新潟から出た船は、両津っていう佐渡島の一番栄えてる場所に着くねんけど、ね、直江から佐渡島行くと、北海道で言ったら苫小牧みたいな、あの、船を置いた瞬間不安に襲われるような
荒野から
荒野から場所をやったんで、ちょっとびっくりしたんですけど、はい。今回、佐渡島行ってきたんですけど、一泊しかしなかったというか、10時間ぐらいしか滞在してなくて、
もったいないな。
なあ、本当もったいなかったですね。10時間は言い過ぎやね、さすがに。
うん、
あの、16時ぐらいに佐渡島がついに着いて、で、翌日の9時には、あの、佐渡島を発してたんで、だから、17時間ですね。
うん、
RTAみたいなことを知ってたんですけど、
はい、アクティブタイムはその半分ぐらいでしょ。
今もそうですよ、寝てましたから、ね、雨降ってさえなければ、まあ、佐渡島一周とかすごい良かったと思うんですけど、
うんうんうん、
だけど雨がすごい降ってたんで、まあもう即出るしかないっていう判断になり、
ゴールデンウィーク中の日本海側は本当天気悪かった。
ああ、そうか。
船も揺れたんじゃないですかね。
結構波高かった。
うん、でしたね。で、まぁ、あ、今回佐渡島行って、やったことは、ゲストハウスに泊まる、ゲストハウスのおっさんに車で料理屋に連れて行ってもらう、うん、その料理屋を紹介してくれたのが、あの、佐渡島のスナックだったんで、うん、あの、そのスナックで飲む、うんうんうん、代行運転で買えるっていう。
代行運転ね。代行ですね。
なんかコンボとしてはいいコンボ。
なかなかね、いいコンボが決まった感じなんですけどね。佐渡島でちょっと面白かったのが、田舎あるあるだと思うんですけど、うん、一つの店に全てがあるね。だから、今回紹介してもらったのは伊藤屋さんっていう店やったんですけど、うんうん、そこは刺身も出す、寿司も出す、ラーメンも出す、そばも出す、みたいな感じで。
はま寿司みたいな。
すごい。
ファミレスみたいな品揃いの店で、そこで刺身とかね、山菜とか食べさせてもらって、そばがめっちゃうまかって。あの、最初蕎麦全然空気なかったんけど、他の人がみんな蕎麦頼むし、なんか蕎麦頼む時に、親父が冷蔵庫から生蕎麦出してたから、
もう、食ってんだね。
そう、蕎麦本気の店やんって思って、蕎麦食ったらめっちゃうまくて、
全然売り出してない
よね。めっちゃうまくて、田舎蕎麦みたいな感じで、新潟って蕎麦食いますよね。
小島屋のヘギ蕎麦が、一番有名なんで。
ヘギ蕎麦有名だね。
うん。
ヘギそばとも若干違ってたんですけどね。
そうですね。緑だからね、ヘギそば。
うん、ヘギそばってあれでしょ、海藻を冷凍でやつでしょ。
はい。
なんとか天皇の御用達かなんかしないで。
納豆入って
る。あ、ね、おろし納豆そば。
あと麺も平麺ですね。
そうね、田舎そば。
田舎そばって感じでしたね。
うん、
そんな居酒屋で食べるそばがこんなうまいんかって、ちょっと感動しました。
確かにこのそばのさ、面の前、居酒屋で出てくる感じじゃない。
確かに。
うまそう。
で、それだけでもうなんか、さっき前食べてた刺身とかの味全部忘れちゃったね。
そばで。
印象が、刺身とか天ぷらが全部流されちゃった感じがしたんですけど。まあその後ね、スナックで飲んで帰ったって感じだけど、うん、あとどうでもいいけど、スナックで。
アリス。
スナックアリスっていう店で。
最高ですよね。
背脂ラーメン出しててんけどさ。
すげえな。
シャシャシャあるでしょ。
スナックって背脂取りやすかの。そんなマジなんだっけ。
新潟ラーメンも好きな土地と聞いてる、ね、聞いてるんやけど。
まさかスナックでの、なんかボトムアップがすごいな。
そう。
うん、
ほら、新潟は背脂中華そば1200円。スナックで出す割にはそこそこちゃんとしてんだって。
そうだな
ぁ。まあそんな感じでね、佐渡を満喫してきたって感じの17時間やったんですけどね。
はい。
あと最後、ゲストハウス、朝起きて、外でタバコ吸いながらぼーって、朝おったら、あの目の前トキが飛んでいったよ。
おー、
佐渡島トキおんねんね。
本当にそれ
多分
トキは今野良でいるのかな。
いやなんか調べたら野良もオドだし、
あなるほど、
国定公園だけじゃなくて一応野良もオドって。
へ
え。俺が子供の頃は絶対に野良にはいなかった。
そうなんだ。
保護されました。
そうそう本当に。
ああそっかそっか。
この話なんかうさんくせえなと思っちゃ
う。僕が見たことをそのまま言うと、うん、赤い粒が目の前飛んでいった。
うわ、トキっぽいね。
確かに赤はね、トキだわ。
うん。
青サギとかは赤ないから。
粒じゃなくてサギとか。
はい、はい。そう、形はね。
うん。あんな感じの、首がちょっと長い赤い鳥が飛んできて、まあ赤いというかピンク色やね。
うん。トキッペー。
トキッペー。
トキッペーだ。
トキッペーだ。
でも、トキって、この扱いですよね、トキって。
まあそうだね。一般的には保護されてる
し。
う
ん、長野しかも公務員って有名な話で。
そうそうそう、あれこう、おかち持ちのパンダも公務員だったはずだったんだけど、突然なんか、イーロンマスクみたいなやつが逮捕されてた。
おかち持ちのパンダさんは専門職っぽいとこあるんで、なんかちょっと長野しかとは違うとこ、僕思うんですけどね。
うん、
いずれもあれじゃん。なんかいずれもなんか観光業、になってくみたいな感じな
の。いやだから新潟のトキさんも公務員なのかなって思ったんですけどね。
まあ多分公務員
で。あ公務員ですかね。
あれすごいなんかでもトキ見れるのは相当ラッキーだ。
トキは結構中国となんか。
あそうそうです。
うん、
後で調べたら
ちょっと不穏な匂いさ。
日本のトキはもう絶滅済みらしいです。今のトキは中国からやってきたトキらしいです。
いやいや後輩ある程度後輩してた。
あそうですか。
うん、ある程度後輩してて、だからちょっとは残ってる。ただもうハーフ以下ではある。意味だよ。
というね、今回の佐渡の旅でした。あと、背脂醤油ラーメンも後で食べましたけど美味しかったです。
うん、
スナックで出す。
いや、違うよ。スナックで背脂醤油ラーメン食べたんじゃなくて、翌日、9時にフェリー出て、11時ぐらいに新潟港に着いて、それで新潟、バスセンターかで、ワンチャン行けんちゃうかって、
はい、
って平日やったしさ、思ったけど甘かったね。
あ、100人ぐらい並んでる。マジで。何なの？
平日、そのね、ゴールデンウィークの休日とかじゃなかったら、で、しかも11時ぐらいやったらワンチャンいけんかなって思ってたんやけど、無理でしたね、あれは。
うん、
まあ、といったね、今回の新潟旅行だったんですけども。はい。まあ、今回はね、新潟特集として、
はい、
新潟の食の魅力とか、まあ、新潟の、土地の魅力等を、話していきたいんですけども。
俺は枝豆だね。
ああ、それはそうですね。
枝豆
もう、うん。絶対ですね。
新潟って枝豆。
枝豆めちゃくちゃ。
茶豆ですね。
茶豆は
黒。今、つながりました。ケンタロウは飲みに行くと、枝豆とポテトフライ頼みがちなんで。
俺がどのくらい枝豆好きか。俺、去年の夏とかも、まあ当然新潟にも行って、うち、ん、の枝豆買ったりとか、東京に行ってもなんか、うまそうな茶豆取り寄せたりとか、うん、まあ夏になると毎日枝豆のことばっかり考え
てる。そうなんですね。
で、その日も、たまたまその新潟付近、魚沼かなんか行って、で、道の駅とかで茎付きの枝豆買ってきて、
うん、
あれ枝豆って結構足が速いから、
うん、
枝豆買うと、その枝豆のことばっかり考えなきゃいけないから、
まあ、どんどん悪くなりましたね。
そうそう。で、その日もそんな日で、なんかずっと枝豆のこと考えながら、その浅草の国際通り、
はい、
で、信号待ってたら、なんか知らないなんかヒゲモジャのじいさんみたいなのが僕の方にツカツカって寄ってきて、僕の顔見て指さしてね、枝豆。じゃあ枝豆くんだとか言って、サッとサッとしたんです
。すごい。
いや、ちょっと。
気持ち悪い
よ。怖いんだ
よ。僕ら、もともと大事なので負けない
。そうそうそうそう。
これ本当の話だよ。去年の話。
最近なんですね。
俺がどんだけ枝豆のことを考えてるのかっていうのが客観的に分かったんです。だから、漏れちゃうぐらい考え
てた。出てちゃったんですね。
そうそうそう。あんまり人に話さない。
ほらみたいな、
ね。俺の中で消化できてない。
消化できてないですよね。え、枝豆とか持ってたわけじゃないんですよね。
持ってない。でも家での枝豆をちょっといつ茹でようかな。
いや、しかも、枝豆の味の話一切してないっていう、このエピソードトーク
で。枝豆クイズでどの
味がいい。
そうだね。
味の話してくださいよ。ケンタロウさん。
あ、そうだね。
枝豆ね、もう我々あれしか食べてないですからね。なんか正直言ったらね。
うまさって唯一だったよ。
うん、
新鮮さ。
そう、そうです。もう、朝どれが一番なんですから。
新鮮な枝豆が常に手に入る。はいはいはい、好きで。
そう。
あ、本当に美味しいよ、
言うと。そういう人結構いるらしいですよ。新潟の朝の枝豆食べたいがために 東京から新潟に朝行くっていう。
マジで？
いるらしいですよ。
枝豆くんだわ。
枝豆くん。
あ、でもいる気持ちわかる。
いや、なんか、ありますよね。そういう、わざわざ行くグルメというか。
確かに、枝豆美味しいな。
うん。なんか、
なってきたね。
ね
え。まあ、そのさ、カニとかをわざわざ東京から、ね、石川とか行くのはわかるんですけど、うん、枝豆って想像もつかない。その、
そうだね。
枝豆のために、わざわざ行くっていうのが。
でもやっぱ朝取れたのが、一番うまい。う
ん、確かに自分は多分朝どれの枝豆を食べたことがないと思う。
僕が新潟にいた時はなんか自分のおばあちゃんとかに行って、
うん、
で朝取ってきたいよとか言って茎ごと
発
酵されて、で茎ごと茹でるんだけど、
うん、
それが本当に美味しくてね。
やっぱり香りとかが強いってこと？
香りもあるし。
味が強い。
味が強いんだ、
ね。甘さとかコクとか。
うん、コクがありますね。
うん、
食感がやっぱり新しい方がいい。冷凍するとなんかグズグズって
する。そう。枝豆ってなんかやっぱり茹でて自然に乾かしていくっていうか、冷蔵庫とか入れちゃいけないんですよ。枝豆塩茹でしたらザルに乗せて、そこで、
ああ、なるほど。
その、
いいね。
そこはいいね、枝豆。
そこでちょっと
凍らすというか。そう。して、で食べて、塩振って飲んで、みたいな。私、送られてくるんで、毎年枝豆が。食べてもらいたいですよ。
いや、新潟の人はみんな枝豆にうるさい可能性がある。
いや、結構うるさいんじゃない。
ああ、ほ
ん
と。
今思い出しましたけど、確かに美味しいです、枝豆は、明らかに。
新潟県は米にうるさいとはよく言いますけども、うん、枝豆にもうるさいっていう。
うん。
そうだね。まあ、もちろん米とかあるけど、
うん。
枝豆が結構感動してたかな。
なるほど。ありがとうございます。
また出てからすごいよく
ある。ああ、まあ、それよく言いますよね。
うん、
割と米のことをよく言いますけどね、うん、特に秋田の人とかは、
うん、
状況を知ってたら、米がまずいって気づいたとかよく言いますけどね。メッツさんはなんか
私、当時、住んでた時は、すべての食べ物が全部大人の味覚をしている気がしていて。
ああ、でも、新潟そういうとこありますよね。う
ん、私はなんか、やっぱハンバーグとか好きだったんで、
文
字だったんでね。
いや、僕らは現在進行形でハンバーグ好きです
よ、うん。そうそう。だから、なんか出されても嬉しかった気持ちが、当時はなかったんだけど、大人になって、普通に山菜とかやっぱり、私山の方に住んでたんでね、お父さんが全部取ってくるんですよね。ふきとか、タラの芽とか、こごみ、ゼンマイわらびとかね、うどとか。
ああ、いやいや。新潟は山菜も取れますもんね、結構。
好きに取れますね。
春先なんか道端にフキノトウが
生
えてたんですよ。
それを天ぷらにして。
はい、フキノトウは山菜界では雑魚寄りじゃないですか。
いや、フキノトウは割と、
はい、
スクールカーストで言うと、
はい、
ジョックまではいかないけど。
行くわけないやん。ジョックで一番上だろ。
その下ぐらいには位置してるから、ね、
マジ
割とその権威持ってるよ。
食感と苦味のバランスとなんかすごい分かってきたんですよ、やっと。
やっぱり山菜界は頂点にコシアブラと、タラ梅があって、まあそこからね、下がっていって、フキノトウとか、あと、フキノトウ、ゼンマイ、ツクシとか、あの辺はもう全部雑魚キャラかなって思ってたんですけど。
フキノトウは割と、
じゃあ、ああ、そうですか。そうですけ
どね。
はい。
ただ結構これいろんな人の意見あるから。
なるほどね。
確かに。吹きの塔のなんかヒエラルキー誰かにまとめてほしいよ。吹きの塔で山菜に。
ああ、そうですね。山菜ティアリストをまとめないと。
レベル3、レベル
1。あとね、多分ね、サザエもうまいと思います。新潟の。
サザエ、
うん、はい。他のサザエに比べてでかい。
そうなの、
うん。
気づいたことがなかった、そんなこと。
ぜひサザエ食べてみてほしいですよ。浜焼きで。
あ、食いてー。海のものうまいに決まって
る。あ、そうなんですよね。
そう。やっぱり、関東でも、新潟居酒屋とか多いじゃないですか。
うん、
特に、上野近辺は、
うん、まあ、上野近辺はね、吉池が支配してるからね。
そう、ヒカキンが正社員で勤めてたって、
ね。あ、そこだったんだ。
へぇー。
吉池。ね、吉池。
あいつ新潟出身だから。
あ、そうそうそう。うん、ヒカキン新潟出身。
新潟県有名人排出しすぎっていうのが。
そこちゃんとなんか、吉池は東京に運んでくる格好もなんか。
確かに。 ね。そう。ありがとうっていう。
なんかね、新潟って関西人における四国的な立ち位置なんですよ、なんか。
関西人における。
なんかね、関西の人って、休日だったら四国に行きがちっていう。
なんなの関西の人マジで。
関西人は、
四国に行くんだ。
淡路島四国コンボがあるんで、関西人は休みになったら四国行きがち。
なんだ、俺たちがなんか熱海行くみたいな。
熱海とか、
新潟の人は、
そう。ちょっとしたレジャーで、関東の人は新潟に行くんで、で、さっきもちょっと、で、四国の高松っぽいっていう話しましたけど、東北とか、あと、甲信越、長野とか、あの辺行くときに、新潟が割とゲートウェイ的な役割を
、まあ、そうだね。
使ったというところが。
陸新幹線がなかった時代
もね。ああ、ね、そうそう。だから、そうだよね。なんかそういう立ち位置かなと。だから関西の人って、新潟ほとんど行ったことないんですよ、大体。
ああ、そうかも。
でも、これは関東の人が四国ほとんど行ったことないのと同じ意味合いでね。
感覚はすごいわかる。
うん。そう。だから僕も新潟初めて行ったのは東京来てからなんですよ。2018年ぐらいでね。
最初行った時の印象とか
って最初の新潟の印象は、いやなんかもう地方都市やなって感じ。日本って地方都市の量産化が進んでるとこがあるんで、駅降りた光景とか、でかい駅舎があって、JR の駅ビルがあってっていう、はい、そういう印象が一緒なんで。だから新潟ね、実は俺最初に行った時、地方都市やねって感じだった。
よくある、まがいものの街か、みたいな。
うん、まがいものとは言ってないですけど。まがいものって言ってるのは、ケンタロウですけど、は言ってないですけど、あんまり印象なかったんですよね。まあ、だけど、まあ、行くと結構味が出てきたっていう印象がありますね。
まあ、味はありますよ、新潟はね。
あるし、多分、どこの地方都市も、ちゃんと見たら、
まあ、もちろんね、それはそう
です。ただね、新潟はね、土地が広くて、観光する上で、車がないと、やっぱりいわゆる日本酒が有名な六日町、十日町みたいな場所にはなかなか行けないし、って言ってアルビレックスとか、その中心地の新潟駅からね、そう、湯沢っていうスキー場までも全然遠いわけで、ちょっとね、1日とかだと新潟は回りきれないからね、金沢みたいな感じは少ししてないんでね。
縦の距離で言うとなんか北海道スケールありそう。
いや、そうそうそう、結構でっかいんで、
確かに、それは。
雪も降ってたらなおさらだしね。
確かに。それでね、結構その、点在としてるんで、観光地というか、見るべきところが、うん、点と点の間はずっと田んぼみたいな感じで。う
ん、田んぼです。
あるいは山、
うん。あるんで、印象としては、いきなり行ってすぐわかるようなとこじゃないんかなって思ったりしますけども。うん、坂谷の新潟一押し。
うん。
土地を油揚げですね。
まあまあそうです。
それはなんか
僕は関東の食文化に一切未練がなくて、うん、まあいつでも西日本に帰るでって思ってるんですけど、うん、だから西日本にもしね、明日帰るっていう話になって、仮に関東離れるとしたら、あれ食いたい、寂しいなっていうのは一切ないと思うんですけど、土地を油揚げだけ寂しい。
そんなにお好き？
うん。
どれですか？なんかネギが入ってるとか。
いや、いや、もう普通に、単なるプレーンですね。単なる熱い油揚げっていう、それだけの、
でっかくて。
食い物、お布団みたいな食い物が、無意識に食べ続けると、あれ以外の薄揚げが物足りなくなって、
うん。あ、そうですね。
もう化学性がない。
そう、そう、そう。
ホスピタリティ。
そう。
それ知っちゃった。マシュ
ット
みたいな感じ。
そう。
そう、だから、もう、戻れないですよ。普通の油揚げに。土地の油揚げって本当に熱いだけの、油揚げなんですけど。
美味しいですよね。
美味しい。厚揚げともちょっと違うんですよ、あれ。
ミシャンも好き
だな。大好きです。居酒屋にあったら絶対食べちゃいますね。自分でも買ってきて作るし。
重すぎない
一人で食べるのは厳しいですね。
いや、まあ、重すぎますし。
シャオピサみたいな
ね。そう。でもね、新潟県民からすると板挟みたいなポジションですけど、必ず。
そういう。
あれはやっぱ生姜とか薬味を食べる媒体みたいなところもちょっとあるしね。
山田君と同じこと言ってるな。
本当に。
山田君。山田君ってのは、醤油の当てである。
あ、そう。もしくはわさび。そう。
同じこと言ってる。
媒体なんだ
よ。媒体なのかね。
そっかそっか、媒体以下はね、替えが効かなくなっちゃったんですよ、僕の体に。途中油揚げ以外の。本当に。
途中の油揚げ作ってるところとか行ってみてほしいですね。そこで作りたてとか食べれるからね。
行きました。
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 こちらも行ったことないんだ。
あの、長岡の方ですよね。
あ、そうです、そうです。
行きました、行きました。わざわざ朝。めっちゃ人おった。
テレビ番組で。
工場見学みたいなこと？
いや、まあ、
直売所みたいなことですよね。
まあ、工場見学みたいなところもあって、いや、もう普通に揚げてんねん、あの、ずっと。
ああ、なるほど。
あの、店で。
で、揚げたても
そうそう、揚げたてを、あの、なんか、だし醤油で食べるみたいな感じのやつで。いや、美味しかったですよ、あれも。
ね、
いやそうそう、だからね、僕にとって新潟といえば土地は油揚げって感じですね。
それもなんか変な感じもするけど
ね。まあね、なんかね、
他にもいろいろね、
なんか主役級じゃなくてちょっとサブキャラ選んでるみたいなとこあるけどねってな感じですね、ま
あ、新潟ってね、魚の種類も多分絶対にあの、うん、違うんでね、その西の方の、こっち行ってホッケとか鮭とかじゃないですけど、うん、向こうはそんなに多分そういう魚取れないですよね、海とかでね。
ああ、確かに、うん、そうですね。あの、
そういうのが出てきた気がします。
あと、B 級グルメ的なとこで言うと、お二人は、新潟五大ラーメンをご存知ですか？
え、三つぐらいしか知らないかも。うん。生姜醤油。
生姜醤油、つばめ三条が主役だ。
あと、ブラックがありますよね。三条ブラックみたいなやつが。
上越の方は、ブラック化してるよ、
ね。うん。
はい、三条ブラックは多分入らないです。うん、そういうのもあるんですね。
うん。
もう終わりでしょ。
はい。あと、あのね、ややこしいのがね、背脂醤油とあっさり醤油っていうのもあるっていう。
ああ。
あっさり醤油はなんかちょっと福島の意を借りて
る。はい。生姜醤油、背脂醤油、あっさり醤油、味噌、カレー。
カレー？
カレー。
カレーラーメン。
そう。で、もう一つ、最近、麻婆豆腐ラーメンで6大って言いたがってる。
いや、ちょっと無理じゃないか。
すごいなぁ。
ちょっと急
に。味はっていう感じですよね、本当に。驚きだけでなく味はっていう気持ちもありますよ、なんか。
なんか後半雑にな
っ、そうですね。
でも、
本当麻婆豆腐だったり、
新潟県は家計で占めるそのラーメン消費量で、常に山形とデッドヒートを繰り広げてると。
うん、
ラーメン好き県として有名なはずなんですが、お二方のテンションがいまいちついてきていない。
あ、でもね、エピソードとして私、あの、なんか送ってくださった新潟県の冷蔵庫っていう。
新潟県の冷蔵庫っていう、はい、あの、そういうのが。
リストを作ってくださいましたけど、あの中にラーメンイエローって入ってたと思うんですね。
ラーメンイエロー、そういうのがあるんですね。
あ、ありますよね。あのね、あれ、ジローインスパイアの新潟大学前にあるラーメン屋さんですけど、あそこで挟まれてましたからね。その1ヶ月半ぐらいですけど、そう、東京来る最後の前の月に、あの、引っ越し代ぐらい稼ぎたいなと思って、払えてたんですけど、
何年
前？13年とか前で、今、新潟大学前駅っていうのがあるんですよね。で、そこからすぐのところに、ラーメンイエローっていう、
ちょっと朗報。
はい。
ラーメンイエロー。
うん、
5年ぐらい前に、御徒町にできました
って。ラーメンイエローがですか？新潟大学の？
同じ店舗。
結構並ぶんですよ、本当に開店前とか。人気で。
はいはい。
ラーメンイエローで働いてましたね、なんか。私はあの、野菜を盛るのと、卵を糸で、タコ糸で、半分に割って置くっていう、この2個だけを一生懸命やったんですよ。
ジロー系ラーメン屋で働いちゃった。
これは有名。
もともと東京で確かジローで働いてた方が、新潟で始めたインスパイア系の店で、ちょっとだけ有名だけど、オタクすぎる話なんですけど、ラーメンイエローの駐車場で、新潟のラブライバーあって YouTube で調べると出てくるんですけど、あの新潟のラブライバーって調べると
その意味はやばいでしょ。
ラーメンイエローの駐車場の停車されてる車の上でラブライブの歌いながら踊って車から落ちて骨折するっていう動画が一時期たくさん回ってですね、ラーメンイエローのあのちょっとこう話題になるっていう、なんかあの
変な映像
新潟ってなんかこんなことしかできないんですよ。
いやまあでもだいぶ悪意のある動画だと思う。
そうですね。
あ、 はい。でもなんかその二郎系を東京で学んでまた新潟に持ち帰るっていう、あの、その感じとか。
でも、私はなんか、あの、新潟は、二郎本家できたの、最近じゃない割と。
ただ、なんかね、うん、俺最近、なんか地方都市いろいろ行くと、うん、なんか二郎インスパイア系がやたら増えてる気がする。
いや、増えてる、増えてる。
そうですね。
それは。
なんでこんなところにみたいなの
が。これは国が規制しないといけないと思ってますよ。
あ、そうそうそう。まあ、特定外来種、みたいな感じで。
家系二郎油そば全部、もう、規制対象。
あと家系ラーメンもそう。
家系二郎油そば。
地元の生態系を壊していくから。
壊してい
く。
生態系大きく出た。
いや、でもね、
マジで
笑ってられないっすよ、これが先。新潟の五大ラーメンとか六大ラーメンとか吹いてる場合じゃなくて、うん、それ全部ね、家系と油そばで縫い尽くされてしまう未来が10年後、待ってるんですよ、これ。
生姜醤油は強いと思いますけどね。
そうですかね。
本日もありますよ、新潟生姜醤油。
今、沖縄では、どんどん沖縄そばが家系に置き換わっていってるんですよ。
家系ってそんなに。
あと、福岡とかの方でもそうでしょ、
繁殖で普通ですから、うん、家系は。
地元のね、生態系
は。ラックマスみたいな。
いや、だから、笑ってなくていいんですよ、本当に。気をつけ、うん、どう気をつけんねん、これ。
我々はラーメン屋をやってないんですよ。
だから、規制したり、リリースしないとか。
あ、そうですよね。そうう広めない。みやみに
広めない。
広めないさ。ね、すりきち三平にも書いてあるもん、ね、
いや、そうそうそう。
外来魚入れるなって言ってんだから。
そうそう。実家帰った時に家系見つけたら、ちゃんと黒スプレーで塗っておくってい
う。で、家族にも、あ、そこ
行って。黒いよ、なんか。
言ってはないと。どんどんね、文化が失われていくから。
新潟の話しましょう。
はい。新潟って言ったら、はい、まあ、まずちょっと食文化として特筆したいのは、はい、気候的にとても寒い土地なんですよ。
確かに。
なのでね、塩辛い食べ物がやっぱ多いと思うんです。あの、リストも見ていただくと、なんかね、塩漬けにしたりとかしないと、冬を持たせられないっていうこともあるわけです。缶釣りとかが結構その分かりやすいで、
ね。缶釣りってご存知ですよね。
はい。
これはあそこの名誉新潟県民は分かんない。
缶釣りってなんか、
本当にな
んかエロいやつじゃん。
そう、それはね、違う。それは S の。
エロい何かの行動の名前みたいな感じ。ちょっと缶釣りしてよ。
唐辛子唐辛子のね。
何これ
大根とか、風呂吹き大根とか乗せたりとか。
あ、そういうの使う。いや、なんか。
辛い味噌ですよ。
辛味噌か。
道の駅行ったら大体見かけるんで、名誉新潟県民は知らないって言ってましたけど、俺は知ってるっていう、そういうやつです、うん。
多分一番有名な調味料だと思いますね、新潟の。
あ、びっくりした。一番有名な調味料だと思うっていうか、すげえこと言うなって思ったら、かっこ新潟のって。
あ、そう、新潟ですよ。それはね、キッコーマンとか言うから。
すげえ、中華しそうやなって思
った。それうまそうだな、今見たら。
そう。
それはでもこれはその寒い新潟を乗り越えるための知恵っていうこと。おでんとかにつける。
おでんとかにつけたりとかしてますね。あえたりとかもしますけど。
鍋とかでも使う。
うん。
なるほど。
なんか、コチュジャンじゃないですけど、にも近い感じですね。
なるほど。
ミスさん、やっぱ、はい、新潟の冬は寒かったですか？
いやー、私、柏崎出身ですけども、
海沿いだ
よね、とにかくね、雪がすごい積もりますし、天然の冷蔵庫みたいなのがね、外にあって、そこになんか大根とかがいっぱい置かれてて、一本ずつ持ってこいって言われたりとかしてね。新潟県の女子高生って、全国で最もスカートが短いって言われてるんですよ。はい。
で、それ昔から言われ言われてるよね、
なんでかはわからないんですけど、
一応確認しときますが、はい、それはタイツ履いてるっていうオチではなくて、
タイツ履いてないよ、
うん、履いてなかったりとかしますね。冬はね、履いたりとかもしてるから、
さすがに履く。それは
自分
は
新潟でしたよ、う
ん、まあ、だから
そうなんだ、新潟履いてたもん、女子高生
トゥーハートの玉ねえがすごいしてる
その話は、健太さんは分かってない。
ちょっと先は分かんなかったけど。
まあまあ、だけど、
2回で学校通うやついんだと思って。
だいぶ痛いやつだったね。
まあまあまあ、でも、まあ、それは女子高生特権みたいなのもあるんで。
う
ん、
そうですね。
スカートが一番短い方は、はいはい、なんでそれは。
分かんないんですよ、それね。ずっと言ってますよね。
まあでもなんか、新潟の、なんか女性はすごい綺麗。っていう風になんか言われてるよね。
博多だとかね、うん、あの仙台
だ、北だとか、
うん、
同じ。
まあ、だから雪国は綺麗な幻想がありますね、
うん、あれは。なんかあれじゃないの。
あと足を放り出して寒さなどっていう、うん、やっぱ強い気持ち。
あとまあ寒さ慣れはしてるはず。
寒さ慣れはしてますね。本当に寒いんでね。
今の話結局何ですかとか短いか全く分かんないけど。
まあ根性あると、新潟の女性は強いよっていう。
チキンレース的な感じが起きた
のかな。あれ何でしたっけ、うん、新潟で男と。
杉と男は育たない。ああ、
杉と男は育たない。
杉ね、
杉は何で育たないってかっていうと、風が強いから、うん、斜めになっちゃう。
なんで男は育たないかっていうと、新潟は金持ちの国だから、男は育たない。
長男が全部ボンボンで。
あすごい。
まあだけど、
俺は母親が言ってた。
その世代の。
その世代なのかな、ね。その世代までは言い伝えとしてはまだ、その話生きたからね。ね、自分の兄貴のことを相当バカにしてたよ。
ああ、そうなんだ。
まあ、皆さんね、やっぱ、ね、こう、綿とか工場とかで働いてる、うちの母ちゃんとかも綿の工場で働いたりとか、なんか繊維工場とか糸巻きとかしてたよって言ってたから、やっぱ強い。やっぱなんか過酷なね、冬囲いっていうのがね、雪が積もる土地には必ずあって、冬囲いっていうのはしないと、屋根が雪をもろに食らって、屋根が潰れたりだったりとか、玄関先が確保できなくて、雪がもう侵入してきちゃうんで、冬囲いっていう、囲うんですよ。木とかで、家の周りを。あれも、特殊技術なのにみんなやってますからね、なんか、じいちゃんとかが。
香川でうどん打ち戦と嫁に行けないという
か。そうそう。
そうなんかもう、そういう、なんかあるんじゃないですか。スカート短くないといけないみたいな。
雪囲いできないと嫁に行けない、
ね。雪囲いと雪ほげ。あ、これほげっていうのは、なんかあれなんでしたっけ、
方言じゃない、
方言ですよね。うん、雪かきですね。ほげるって言うんですよ。
あ、わかんない。
なんか捨てるとか。
そう。ぶちあるともいいんですけど。
ぶちあるはなんとなく、なんか伝わる感じですよね。
お米の話さっきはしてないですけど、
はい、
やっぱり新潟は米どころとして有名ですけど、
ええ、
米に対するこだわりとか、
実は俺あんまり新潟の米あんまりで、どっちかっていうと僕ね、秋田の米の方が
好きだったんですね。なるほど。
もちろん新潟の米はもうまい、そして新潟は米で出来上がってるっていうのも世の中
で、
それらを毀損したくもない、
うん、
だから新潟では米の話あんましたくないみたいなところはちょっとある。
そうなんだ。
デリケートな話、うん。黒人の国で黒人の話、
まあ。米があるから日本酒も作れてますし、米花、ね、も作れているね。柿の種とかね、はい。サラダホープとかね。
あ、サラダホープ。それは知ってるよ、僕も。
サラダホープ美味しいよね。
そういうの
も知ってる。
亀田製菓。
亀田製菓は俺は嫌いなんだよ
な。今ここで、すごい。
ちょっと、亀田製菓嫌いって、新潟ではやっぱりあんまり大きな声で言えないでしょ。
言えないけど、俺は多分言っていい権利がある。
あ、そうですか。
俺は親戚筋が亀田製菓一族なんだ。
うん、
で、俺子供の頃神社でいじめられたの。
うん、亀田製菓の子だから、
うん、じゃあ亀田製菓の、多分今の役とか
そういうやつ。それは亀田製菓に逆らったからっていうこと。
じゃあ単純に、なんか親戚の家行ったら、うん、なんか知らない子供がいるからいじめようかみたいな感じで、エアガンをパチパチ撃たれるみたいな。
本当にそういうのってあるんだな。
やっぱりキングなんで、新潟の。だからまあそこはしょうがないかな
と。コメリとやっぱ亀田製菓あたりはね。
これ新潟の主な産業です。
そう。まああとブルボンもね。
あ、ブルボンもあれ新潟なの。
新潟本社ですね。うちの弟はブルボンで働いてますけど、そう。
じゃあやっぱり亀田製菓キングですね。
キングだね。いじめもまかり通ってた
の。
CEO インド人らしいですけど。
あ、そうなんだ。
あ、そうそうそう、今そうですね。
あ、そうなんだ。
うん、
米はね、そんなにこだわり私もないですね。
あ、そうなんだ。
うん。まあでも今も、米だけは親が送ってくれるんですよ。うん、米がなくなったってなったら。
この米不足の現代においても。
うん、そうですね、やっぱね、うち米農家でもあるっていうか、米の田んぼが 2、3枚ぐらいあって、
すごい。
もうでもじいちゃんが亡くなってできないから貸してて、その何割かをくださってるんで、米を、米で、
マイクロネグみたいな。
米でやり取りするんで、その米を、まあ、精米して、5キロぐらいお母さんが時々送ってくれるっていう。
いや
なんかずっと食べてる米は、新潟の米ですけど、こだわりはそんな、
新潟だから逆に普段からあるから、 そんなにありがたみとか特別感はないかもしれない。
確かに我々はそう、
まあ、そういうパターンもあるんですよ、うん、なんか大体分かりますよね。そのすごいこだわりが近いか、逆に香川県の人ってうどんにそんなこだわりないですよ、
うん、
実はあまりにも短すぎるし、うん、一番好きなうどん屋って聞かれてもイエロー近所、まあ、これ、うん、この構図って大阪人にとってのお好み焼き
の近
所、
まあね、
そうのとかね、全然こだわりがなくて、うん、あの家の近所の店が一番うまいっていう、なんかそれに似てるかなって、
ちょ
っ
と、うん、似てる
ね、多分ね、多分、
うん、米の質よりも多分、うん、大事に思うのは魚の味だけはちょっと言わせていただきたいけど、新潟の気付け目あると思います。
そうなんだ。
寿司とかも、
うん、
金沢とかでも言うし、福井でも言うんであれなんですけど、うん、いや、なんか寿司とかやっぱ食べた方がいいよとか、やっぱ魚食べた方がいいよとは絶対言うんですよ。米食べた方がいいとか誰も言わないんですよ。新潟来て。
まあ、そういう場所行ってなんか酒飲んだ方がいいよは言うかもしれない。
日本酒とかも。
あ、でも、秋田はもうずっと米食え圧力がある。
まあ、鳥たんぽとかも別名で。
ちょっと待って、かわいそうなのかなって。あいつら、それしかないみたいな。
秋田っすら矢口孝先生も。
違う話。それは関係ない。
名産品じゃないから
。そう。切り、米以外ないか。
生ハゲとかいんのよ。
いや、まあなんかあるよ、食
数。まあそれあると思うんです
よ。食数とか。ハタハタとか。
ああ、そう、そういうやつがさ。
オガブリコとか。
そうそう。そうそう。平井地鶏とか。まあ、秋田の話はいいから。
まあでもやっぱうまい米は好きだよ。で、まずい米に関してはまずいなと思えるようになっちゃう。なっちゃうね、やっぱ。なんか普段、なんだろう、特別じゃないレベルで。
まあうまい。
美味しい多分米
とか。あ、でもなるほど。ちょっと思うんが、うん、日本の米って新潟米でされてるされすぎだと思う。
へー、
あまりにも新潟の米の味が日本全体に広まっちゃってるから、あんまりその新潟の米に特別感がない、
うん、
その
結構新潟の米特徴的だなって思ってるよね。
あ、そうかな、う
ん、柔らかくてなんだみずみずしい。
そうだから多分私は結構米立ってる方が好きだから、
うん、
新潟よりも秋田の方が私も好きかもしれない。
やっぱ人は立ってる方が好きだ
ろう
な、
米をね。
新潟内でされてるって。
あ、そうそうそう、うん、新潟の米が一番うまいって日本の人思ってて、
うん、
実際あらゆるところで魚沼産コシヒカリを使ってますって宣伝してるじゃないです
か。あ、確かにね、
魚沼産のコシヒカリはもう最上級のブランドだっていう認識が結構広まってるよね。
だからこそなんか特別感が逆になくなっちゃってるんじゃないかなっていう、
うん、
おそらく新潟県の人が地元で食べる米と東京で食べる米ってそこまで差がないんじゃないかなって思ってて。
米はないだろうな。
ない気がしますね、
うん、米にこだわりがないのはすでに全国的に新潟の米がスタンダードになっちゃってるから、そういう風に感情になってるのかなって。
なるほどね。
だから外に行ったら、うん、米がまずくて食えないっていう感覚が薄いというか。
なるほど、なるほど。離脱してるし。
そうそう。だから僕からしたら、なんか秋田の米って味が違うから、特別感があんねんけど、うん、新潟の米って普段食ってる米と似てるから、
スタンダード化
してる。そうそうそうそう。うん、そういう感じはする。
なるほどね。あれは場所変わっても味の差なんかあんまり出ないし、あるとしたらなんか水の味とか出るのかもしれない。
うん。
まあ水はね。まあ、
そういう意味ですごくなんか覇権は取ってるわけだよね。
あ、まあそう。
スタンダードにはなっている
。ああ、でも水は大事じゃないですか、やっぱ。新潟の水がうまいってやっぱ思うんですよ。
ね、思う。
うん、
思う。
山がある場所は水はうまい。
ああ、もうやっぱりそれは、水がうまいと。
これなんか酒とかもそういう理由なんだろうな。だからラーメンとかもそういう理由なんじゃないなんかいい感じの湧き水でやっちゃうからうまくなってんじゃない。
ああ、なんかあんま聞かへんけどね。
水うまい場所はなんか
やったらうまい。そうそう、蕎麦は、
蕎麦そうだね。
水がうまいとうまいみたいなことを言いがちやけど、ラーメンはあんま言わへんような気がするけど。
ラーメンなんかそれ言っちゃ終わりみたいな。どうやろ、意識低くいこうぜみたいな業界でしょ。
うん。そういや、お二人はバスセンターのカレーは食べたことありますか。
俺はね、
あ、パックでしか食べたことない。
わかんない。
現地では食べたことない。
俺、子供の頃は、万来のバスセンターとか結構うろうろしてたから、
うん、
多分なんか食ったこと、 とあるような気もするんだけど。
ああ、そうなんです。
で、当時はあんなに行列なんかなかったよね。
なかったし、新潟バスセンターカレーっていうのは、新潟駅前にあるバスセンターっていうバスのね、停留所があるねんけど、そこで、蕎麦の名前忘れた。万代蕎麦とか、
うん、
そんな適当な名前の蕎麦屋がたまたま作ってた真っ黄色のカレーがすごい美味しいってメディアで話題になって、いや、そう。だから俺、2018年、19年かな、初めて新潟行った時は、全然並んでなかったんだよ、あの頃。
と思う。俺もあんな行列はあそこで見たの。
だから俺は、高2だから食べれてるねんけど、
なるほどね、
そっから先は、うん、あの、ご覧の通りの愛様で、全然食べれなくなってて。
うん、でも味は覚えてない。
ああ、そう
ね。ただ、あの食器の感じはなんか、おぼろげに記憶にある。あれはあの、スチールのさ、
うん、
アルミかなんかの、
うん、
なんか安っぽいガチャガチャした食器みたいなカレーだよね。
黄色くてね。
美味しいんですよ。すごく美味しくて、うん、何もラジオ食堂で言ったと思うんですけど、新潟のバスセンターカレーってすごい、ずるいんですよ、あれ。あの、その黄色い昭和カレーな見た目してるんだけど、スープ独自で取ってますからね、あれ。だからね、あの、蕎麦屋のカレーって言ったら、蕎麦だし使ってると思うじゃないですか。専用の出汁取ってるんですよ。もう、スパイスも普通のカレーよりめちゃめちゃ複雑に入れてるんですよ。それを昭和っぽいルックスでごまかしてるんで、美味しく感じる、ね、人の感覚を最大化させてるんです
よ、
あれは。
あとなんかご当地感めちゃくちゃ出てきてるよね。
そう。あれだけ人気なのに、かたくなに視点出さないじゃないですか。
うん、
あの、その割に、あの、新潟バスカレーって、レトルトのやつが、そこら中で売ってて、しかもあれ、800円ぐらいするっていう。
高い。
うまいんですよ、商売がすごく。
これ誰がやってんの？
知らん。
有名なプロデューサーみたいなのが綱渡りさせてんの。
知らん。
そバスセンターのカレーって名前もね。
そうそう。
ちょっと、あざといですよね、あれ。
想像できない。バスセンターで作られてるみたいな。なんなのバスみたいな。カレーとバスみたいな。
うん、そうなんですよね。
バスターミナルとかじゃなくて、バスセンターって。
いや、まあ、バスセンターという建物の名前はしょうがないよ、
ね。そう。バンダイのね。
うん。今やね、新潟を代表する観光地になっちゃいましたけどね。
この間見てびっくりした。本当に100人ぐらい人並んでて。
バスセンター、四角い建物なんですけど、一周するからね、あれ。
普通に一周するのに、なんか5分もかかんないぐらいな。
あのバスセンター、四角い建物、この4辺一周するから怖いなっていつも思うけど。
いやー、新潟市はやっぱり見どころがたくさん詰まっていて、うん、ね。
やっぱり、もう。
羨ましいな。
柏崎市の話から。
まあそうか。
そう。郊外ですからね、こちらはやっぱ。
ただ、あの、冬のバスセンターはすごい風情がある。ものすごい寒いわけ。で、しかも、あの、日本海側の新潟とか、あのぐらいさ、別に北でもないわけですよ。だから雪とか結構重めで、寒さの質が、濡れてる寒さみたいな。
あ、そうですね。湿度がある、なんかちょっと寒さがありますよね。
だから、とんでもなく寒いの、体感的には。
だから、万代橋ですよね。冬の万代橋を渡ることの辛さとかさ、バスセンターとかも。
で、なんか鉄道よりも、おそらくバスの方が発達してて、
あ、そうです
。バスセンターって結構人が
集ま
って
る。
バスセンターから冬に湯気出てるわけよ。本当になんか人、なんか人の、人から湯気が出てるみたいな雰囲気になって
る。さっきから面白いなと思ってるんですけど、やっぱり新潟県民のお二人は冬の話をよくしますね。
まあそれが過酷すぎて、東京でやっぱり、なんてこんなにすごい、うん、居心地いいね。
いや、ほんと僕、だから新潟から次に住んだのは横須賀、うん、海の見える
場
所だったんだけど、
うん、
毎日天気が良くて。
まあそうですよね、青空が
多くて。新潟はね、
マジで
年の半分が、
まあ、曇り。
うん、天気悪いから。
なんか前に結婚してた元妻の母親にご挨拶し、うん、どんよりした曇り空で、うん、今にも雨が降る人なんだけど、
うん、
いやちょっと今日天気悪いですねとか言ったら、え、晴れてるじゃないの。
なんかあの、雪とかで雨が降ってなかったらそれぞれ晴れなんですよね。
みたいな、なんかそういうメンタリティ
ー。ああ、なるほど。
ちょっとおかしいな。
新潟県民は冬と雪で作られるという。うん、
どれも晴れ。以外の世界で生きてるっていう、そういう世界がある。
あ、そうだ、あの、イタリアンの話教えてくださいよ。イタリアンっていう新潟の B 級グルメ、
うん、
僕たちが全く知らないイタリアンの話。
僕は何度か食べたことありますね。
は
い、
それは10代。
それはもうそうですね、子供の頃に、うん、僕でも新潟に8歳ぐらいの時に移住して、
うん、
まあ転校生だったんですよ。
うん、
で、イタリアンってなんか、学校のイベントとかにも、
ああ、そう。
現れる。
そうですね。う
ん、学校の、なんか、運動会とかあって、うん、で、事前に注文するんですよ。はい、運動会前に。で、イタリアン食べる人手挙げて、とかなって、うん、何のことみたいな。
イタリアンってイタリア料理って言う
みたいな感じの認識してたんですよ。なんか、わからず、とりあえず手挙げて。はい、そしたら、なんか、イタリア料理でも何でもない、なんか、焼きそばみたいなのが出て。
いや、焼きそばの上にトマトソースをかけたのがイタリアン。
そうですね。
太めの塩焼きそばにトマトソースかけたのがまあイタリアン、
うんうん、
でこれがイタリアンだよって僕言われて、はい、新潟の人たちのあまりの無知さに呆然とするみたいな、
あ
はい、みたいな
まあ自分とやったら常識やろうからね、
うん、えイタリアンはフレンド派ですか三日月派ですか
三日月派です。
あ、三日月派なんですね。
三日月以外にあるの
私はね、地元を貸した時はフレンドが主流だったんで、大きくは2個の。
フレンドが三日月か。
そう。あの、店で出してる料理で。
味違う？
いや、私三日月を食べたことない。バンダイ三日月ありますよね、あそこね。
新潟市は三日月が支配してる。
フレンドはね、あの、と違うとことしたら、あのソフトクリームの種類が多いって。そう、イタリアンのおかげですね。そう。
え、坂本さんは食べた？
食べてない。
あ、食べてないの、うん、あれ、美味しいよ。
美味しい美味しい。美味しいし、なんか昔はめっちゃ安かったんです。450円とか、
もっと
安かったんです、ね。
300円とか、
そうですね。どんどん上がってきちゃってますけど。
今いくらぐらいです
か？今いくらなんですか三日月って、
でもなんか値段帯とかすごく名古屋のスガキ屋と株な、
まあまあそうですね、
高校生とかが学校帰りに食べる、あとソフトクリーム一緒に売りがちっていう、
そうね。で、あれね、じゃあパスタで代用できるのかっつうと、パスタでは代用できないんだよ。
ああ、
そうね。焼きそばでも代用できないみたいな。
あ、
そう。
あの、イタリア食いたい、イタリア食いたい
になっちゃう。うん。それでやるしかないみ
た
いな。
ああ、そう。あ、イタリア食いたい、食いたい、そば食って違う。
違う、まあ、
スパゲッティ食っても違う。
なるみたいな。なんかすごい絶妙な距離。
今もまだ440円と安いですよ。すごい。
子供が行ける場所。いや、もう大阪のたこ焼きは子供が行けるような場所じゃなくなりましたからね。
あ、そっか。
もう500円超えちゃったから、たこ焼きは。
確かに。
痛いな。
で、坂田さんと食べててそうだったけどね、の、見逃してたんだ。
逆にね、途中の油揚げが本当に好きなんだなって知れましたからね。
あの、イタリアンはなんか昼しか空いてない店が多いというか。
フードコートか。そうそう、フードコートですね。
よかった。
なんかちょっといつもタイミング逃して結局あーコート今回も食えなかったみたいな感じになりがち。
これね、でもぜひ食っといた方がいいと思う、
うん、
あの本当のローカル B 級グルメ、
本当 B 級グルメですね。
確かに、
そんな当たり前に喋ってますけど絶対知らないんだよ、あの世の中の人たち
知らないね。なんかうどんでもないしパスタでもないしイタリアでもないし日本でもないみたいな。
フレンド派と三日月派かって言ってて我々でしかそのやってないんだろ、その戦いを。
フレンド俺知らなかったし
いやなんかそういうのってありますよね。名古屋飯でも最終的にはあんかけパスタに行き着くところが
あって、あんかけパスタ、
あのそれは名古屋飯って今や東京でも大阪でもいくらでも食べれるとこあるけど、はいはい、あんかけパスタは名古屋市内でしか食べれないから。
あ、本当あんかけパスタもなんかイタリア料理の魔改造の
魔改造
すげえって感じよね。
で、新潟のイタリアンも東京では食べれるところがないっていう。
ないね。あそこも、だから、あの、ナポリタンで騒いでる場合じゃないんだよ、多分。マカイモさんがパスタって結構もっとひどいのあって。
あ、まあ、確かに、パンチョこそイタリアンフェアをやるべき店、
ね、かもしんないね。あとは、うん、なんか箸でパサ食える。
あ、そうそうそうそう。
とかさ、ゴエモンとかイタリアンフェアやる、麺が違うやろとは思うけど。
給食でも近いようなやつ出てたしな。でも、あの時に出てたやつはソフト麺だから、
ソフト麺だね、
そうだから、あの、なんか、謎の茶色い麺なんですよね。なんかその、
そうだね。
イタリアンに出てくる。
ジラム狭いのちょっと入ってんのかなみたいな。
イタリアンの麺って、あれは焼きそば作る麺ですか
ね。ね、おそらく小麦なんだよ。で、なんか、
だから日本そばじゃないっすよね、まず。
あの、そば粉は入ってないと思う。わかんねえ。でも入れてんのかな、あいつら。入れて
そうな感じ。一番近いところで言うと、やっぱり焼きそばにトマトソースかけたもんですよね。
焼きそば
は太いんですよね、
麺が。太うどんぐらいの太さ。
あ、そうなんだ、うん。じゃあもう、イタリアの麺としか言いようがないような。
スパゲティとしての太い。うん、
いや、ほんと、二郎ぐらいの太さの麺だと思いますね。
つっても、インスパイア系の、ちょっとにわか寄りの二郎。
あ、そうなんだ。そこはちょっと、
ゴリゴリが太くないみたいな。
へぇ
イタリアン、 やっぱり。
食いたくなってきたでしょ？
なってきた。食えねえけど。
食えねえんだよ。
あと、枝豆も食べてほしいですよね。
枝豆食べてほしい。
枝豆だって、ミツちゃんが持ってくるんだもんね。
そう。また届きますから。今年も、お父さんがね、山菜採りが結構趣味で、うどとかが20本ぐらい届いたんで、うどの処理ってすごい大変なんですよね。一回皮むいて、アク取って、ちょっと千切りにして、きんぴらにして、油揚げと一緒にちょっと出したんですけども、いや、いいですよ。山菜もね。
いや拾ってないやつで言うと、やっぱ、あれですよ、タレカツですよ。
タレカツね。
あれは、もしかして、新潟県の商工会がでっち上げた。
新潟だけじゃない気がする、
ね。養殖 B 級グルメというやつですか、あれは。もしかして。
何か、なんかプロデューサーが裏にいる。
みんなで話してましたけど、長野のこと、福井のこと、私で、みんなタレカツ丼が地元にあると。
確かに。
そう、で、その子たちと、東京来てから、カツを卵で閉じるなんてことありえんっていうので、すごいショックだったって話をしてて、ぐちゃぐちゃになっちゃうじゃんっていう、タレカツ丼はくぐらせてるんですよね。
まあそうですね。
甘辛い、ちょっとだけこう、あっさりとしたタレに一回くぐらせて、串カツみたいな感じですよね。
そうそうそう。そう、さっきの話でも若干違ってて、福井はソースカツ丼なんですよ。
あ、タレカツって言い方じゃないのか。
そう、新潟はタレカツなんで、だから洋風と和風の違いがあるんですよ。
なるほど。
長野と新潟はタレカツで一緒だけど、でも、僕のようなにわかには分かんないタレの味の差が絶対あるはず。
分かんのかな。
いや、長野の蕎麦と新潟の蕎麦って出汁が全然違うもん。
ああ、そうだね。
うん。長野はかなり甘いです。
そう
です
ね。
新潟の蕎麦は、あんだけ東京に近い割に、うん、東京の蕎麦と全然違うというか、割と甘くない新潟の出汁は。
あ、そうか。
うん。今
日も。塩辛い感じか。
本当は新潟でしか食べれないっていうわけじゃないですけど、はい、やっぱ山菜とか海、あの海産物もそうですけど、ジビエの、もしつけがあれば、多分、新潟はやっぱ、
あのね、ちなみに、魚沼って意外とホルモン屋が有名なん
ですよ。
なんかね、ホルモンで魚沼、実は米のイメージあっちゃう。
確かに。
いや、でも、
魚沼はね、
ホルモンと米合わすと、もう最
高。最高、最高。
だから、魚沼今、そういう意味でやばいこと。なんかもう、なんだろう、無限ループみたいな。なんかホルモン屋がね、やっぱね、魚沼は意外と有名
な。
名物化してるんですよね、最近ね。
ああ、なるほど。行ってみたくなってきましたね、新潟は、うん。聞いてる人も行ってみたくなったと思います。案外東京から遠いけどね、新潟は。
あ、でもね、1時間40分とか、
それは電車？
時ですね。
ああ、
なるほど。時に乗れば、我らがマックス時。
ああ、
2回やってるやつ。
そう。
あ、まあでもそういうのが行くのがいいよな。なんか、あの僕の中で、イメージで、今まで新潟行くときに、フェリーの時間を出して、急いで行った思い出があって、なんか、新潟に、新潟行くイコール辛いっていう悪い印象が体に染みついちゃってるから、ちょっと今度時で行こうかな。
いや、時はね、すごい近いですし、
1時間40分ってもう、
8000円ぐらいかな、そう。
すぐ、ね、寝たら一瞬で終わるし。
だから、寝る間もない
よ。坂谷さんは、いわゆる新幹線のある、駅の中のポンシュ館って行かれてないんですか？
あ、いや、もちろん
行きました。行きました。
あの死ぬほど酔う場所でしょ。
あ、そう。ガチャみたいな。
自販機がある。
そう。
あそこは、うん、死ぬほど酔っ払うし、途中で味わけわかんなくなって。
そうですよね。水も酒の味してくるしっていう。チェイサーもらっても。
新潟駅の中にポンシュ館って、ポンシュの諸島無限に飲める恐ろしい施設があるんですね。
はい。
駅の中やのに。
死因がすごいね。いっぱいできちゃう。
いや、新潟、魅力はいっぱいでした。
うんうん、
はい。最後に言い残したことあります？
なんでこの冷蔵庫の中にポッポ焼き入ってないのかな。
あそうあそうね、
あったソウルフードかあったと思う。
ポッポね。
ポッポ焼き。でもこれって、俺、なんか新潟に行った時に初めて出会って、
うん、
で周りの人間が、 お前これ知らないのマジで引くんだけどみたいなリアクションされるの。
ふにゃふにゃの黒糖の。
で、すげえ堂々と売られてるくせに、新潟から出ると。なんか謎の食い物なんだよ。
確かに。ほっぽ焼きそうですね。
全然知らん。
知らないでしょ。
うん。
絵面で言うとあれどう言ったらいいんだろう。
ふにゃふにゃしてますよね。そうそう他のものに比べると、棒なんですけど、
このなんか
フィットネス道具みたいな形してる。うん、
小麦粉に黒砂糖と水、炭酸などを混ぜて、ほど長く焼き上げたお菓子です。うん、まあ、炭酸ってあれみたいなもんでしょ。ベーキングパウダー。
ああ、そういうもん
ね。
あれがね、この前のなんか油紙みたいなのにバーッとか
入ってて、ね。
で、それみんなバグバグって。
甘いん
だよ。甘い甘い。
黒糖だから。
あ、しかも黒糖なんで、そこまで甘いわけじゃない。
ま、祭りとかで売られてるんですよね。出来屋がいっぱいポッポ焼き売ってるっていう。
そう、多分ポッポ焼きっていうぐらいだから、なんか鉄道とかにいる。
ああ、確かに。結構
なんかね。なんか石炭とか、なんかああいうのの熱で最初は作った
そうですね。
なるほど。
これ新潟のやつらは常識と思ってるが、外に出たことは非常識になる
から。いや、だって多分それは、屋台でしは売ってるけど、
これはね、最近店舗型でも売られ始め
た。すごい
なんか、それって店舗も昔はなかったんだけど、出始めた
ことそうなの。
B 級スイーツみたいな感じで、なんか動き出してる可能性はある、
ね。確かに。
なんかディルドっぽいって。
色ね。色の語りね。
色もやばい。
ケンタロウさん、無理やり言わんでいいですよ。明らか無理やりでしたよ、さっきの。
いや、ちょっとみんな興味持つでしょ、多分。ディルドっぽいから。
食欲なくなって
ますよ。そうね。ちょっと広げようとして私も良くないんだなと思って今、ちょっとやめます。私この森嫌いじゃないんです。
広げようとしては。
ミチさん最後に言い残したこと。
でもこれから夏なんでね、一旦やっぱ行かれたことがある方もない方もね、長岡の花火っていうのはね、一度体験してみてほしいですよ。
まっとうなこと
言う。いや、もうまっとうなこと言いますよ。あのね、YouTube とかに上がってますけれども、体感してほしい、その横に長い、あんなにね、こう、なんて言うんですか、画角が広い花火はね他にないんで、
あ確かにね、
うん、あとやっぱりその三尺玉って呼ばれるあのめっちゃくちゃでっかい花火、
はいはいはい、
あれがあのすごいのでその落ちてくるその火薬、
はいはいはい、
を本当に我々浴びるんじゃないかってぐらい空いっぱいにその大きい丸いのがこう花開いてですね、
なるほど、
でまたあの川沿いにナイアガラって呼ばれるやつができるのも結構独特なんですよね。あれは他の花火ではあんまないんで、はい、川からこう川とか橋から、ね、
長岡にさ、新しい橋ができて、その新しい橋の名前を、その長岡の人に公募したんだよ。で、俺これできた名前を聞いて、本当になんか新潟ってどうなのと思ったんだけど、うん、名前がフェニックス大橋っていう、うん。
いや、そうですね。
さっきのちょっと内野柄でしょ。
そうですね、フェニックスなんでね、そう。スターマインとかフェニックスとかって。
この長岡の人一回ちょっと考えましょ
うね。かっこいいけど、そこじゃないねっていう。フェニックス大橋。次はもうそういう感じになっちゃいますよね、次のやつも、ね。
そうだよね。なんだろうね、セイント星や
ってる。セイントセイヤって
るしかないのかな。
強めの名前になって
る。まあ、ちょっとファイナルファンタジーっぽい。
ごめんなさい、なんか長岡のね、綺麗な
話。なるほどね、ああ、わかりました。
おすすめです。長岡でね、一度ね、やっぱ見た方がいい。そのいわゆる空襲の、あの、慰霊を込めての花火なんで、まあ、たくさん上がりますけど、個人でも花火上げれるんですよ。長岡花火って100万とかぐらいから、自分でも家族でも上げれるから、じいちゃん元気ですか、孫一同とかって上がる花火とかも見れるんで、いつかね、なんかね、みんなでね、上げたいなともちょっと思ってるんですよ。
なるほど。
こう、仲間と、花火を。
まともな人だったの
ね。いや、なんかメッセージを好きなこと書いて。
あ、何あげたいかな。
だって100万ぐらいで花1個あげれるんですよ。いっぱいの人たちが来てるところで、放送されて、なんか好きな、まあちょっと言っていい言葉だけだと思うけど、読まれるのはきっとね。大人になったらそういうことをやりたいじゃないですか。そういう金に物を言わせてみんなで金集めて花火あげたいなって。
それもう自由に参加できるんだね。
そうですね。なんか、
まあという形で、
はい、
今回はありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
ちょっと時間足りないな。
皆さん、告知等は
店に来てね。
あ、お店ね。私、お店やっておりましてね、高円寺の北口にあります、カルチャースナック裏っていうお店があってですね、いわゆる、名前がやばいね。
カラオケのないスナックということで。
そうですね。語りメイン。
僕とか、 健太郎が一番好きやけど、全然都内にない。
あ、そうなんだ。へぇ、あ、そうなんだ。
スナックにな
って。そうですよ。ヒリヒリするよ。喋りだけってね。しかもね、大体みんなね、オタク的な、サブカル的な方々が多いからね。この人たちが喧嘩をしないで喋るっていう。
確かに。
そう。すごいね。毎日楽しいです。よかったら、ぜひいらしてください。20代から最大で73歳までいらしてください。
伸ばしてこ、伸ばしてこ。
お酒飲めない方でも大丈夫ですから
。なるほど。
女の人も来る
の？女の人も来ますよ。
なんていうか、もちろん男性メインの店ではあるんだけど、思った以上に女性も来ます。
あ、そうね。